本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章25節から32節です。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。私たちが神様の御言葉として人生の取扱説明書として受け取っている新旧約聖書はすべて66巻から成り立っています。聖書は神様の御言葉ですが、その御言葉はほんの数日、数ヶ月、数年で記されたものではなく、およそ1500年という長い年月をかけて記されました。また聖書を記録した人も、旧約1人、新約1人、合わせて2人ではなく、40人余りに及びます。それにもかかわらず、聖書が神様の御言葉であるのは、三位一体の神様である聖霊様の感動によって記されたからです。ですから、私たちが聖書を読むとき、聖霊様が働かれるのです。ある本を書いた人のことを著者と呼びます。それはその本に自分の考え、価値観、経験などを書き記しているからです。新聞で政治の記事であれば、経済の記事であれ、ある分野についてコラムを書く人のことを筆者と呼びます。それはその内容に自分の考えを加えて書いているからです。しかし、新聞である事件や事故について文章を書く人のことは記者と呼びます。それは自分の考えや価値観ではなく、その事件や事故についてのファクト、事実を書くからです。私たちの教会では、聖書を書いた人々を聖書の著者と呼ぶよりも、聖書の記者と呼びます。それは聖書を書いた人が、自分の考えや経験、学問、価値観などを書いたのではなく、聖霊様がその人を通して書かせたからです。ですから、どの聖書を誰が書いたのかということよりも、その聖書を聖霊様が書かせたということを認識する方がはるかに重要なのです。ところで、聖書全体の内容の中で神様が直接書かれた唯一の内容が10回です。申命記9章10節です。その後主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けられた。その上には、あの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がことごとくそのまま書かれてあった。神様はモーセに律法と戒めを記した石の板を授けると語られた通り直接書いてくださいました。非常に古い映画10回では神様が石の板に十戒を書かれる場面が炎で書かれる映像として描かれています。あるクリスチャンは、十戒は旧約時代の産物であるため、もはや用済みで廃棄されるべきだということもあります。しかし、創世記からヨハネの黙示録まで神様が 人の手を通して書かせた御言葉が今日に至るまで有効であるなら、ましてや神様が直接書いて与えられた御言葉については言うまでもありません。十戒という神様の御言葉は今もなお有効なのです。またもしあるクリスチャンが十戒は廃棄されるべきだと主張したり、福音的でなく律法的だというなら、それは神様がなぜ十戒を与えられたのかを忘れているからです。神様は十戒を与えられた理由を次のように語っておられます。出エジプト記20章1節と2節です。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。イスラエルの民が400年に及ぶ奴隷生活から解放されたのは、彼らが独立運動や解放運動をしたからではありません。また奴隷状態から抜け出す条件として莫大な代金代価を支払ったからでもありません。神様が彼らをエジプトから連れ出してくださったからです。神様がイスラエルの民を出エジプトさせてくださったということは、彼らの身分が変わったということです。彼らの身分はエジプトの奴隷から神様の子供へと変えられました。それゆえにこの十戒の御言葉を守りなさいと言われるのです。身分が変わればその身分にふさわしく生きなければならないからです。もし私が一般の教会青年で、その後神学大学院を卒業し牧師になったのだとすれば、牧師という身分にふさわしく生きるのは当然のことです。もし私が自分の身分にふさわしく生きなければ、その新聞は私の人生を崩すつまずきとなり罠となります。私たちがどのような新聞や職分にあっても、その新聞や職分にふさわしく生きなければ、その新聞や職分は刃となって私たちに返ってくるのです。神様が出エジプトしたイスラエルの民に十戒を与え、それを守るようにされたのは、それを守ることこそが最も神様の民らしく生きることだからです。十戒は2つの部分に分けられます。前半は第1の戒めから第4の戒めまでで、神様に対する戒めであり、後半は第5の戒めから第10の戒めまで、人に対する戒めです。これはある律法の専門家がイエス様をここ見るために、どの戒めが一番大切なのですかと質問した時、イエス様があなたの神である主を愛しなさいと、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと語られたこともまさに一致しています。ところでこの2つに分かれる十戒を3つに分けると、第1の戒めから第4の戒めは神様に対する戒め、第5の戒めから第7の戒めは人に対する戒め、そして第8の戒めから第10の戒めは物質に対する戒めということができます。神様は第8の戒めから第10の戒めを次のように語っておられます。出エジプト記20章15節から17節です。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。神様がイスラエルの子らにこの御言葉を命じられたのは、あなた方がこの御言葉を守るなら、 エジプトから救い出して奴隷の身分から解放してあげようという条件をつけられたのではありません。またこの御言葉を守るならあなた方を私の民としカナンの地に入って住ませてあげようと取引をされたのでもなおさらありません。エジプトの奴隷から神様の民へと身分が変えられ、エジプトからカナンへと生きる場所が変えられた存在であるなら、このような戒めを守って生きることこそが神様の民らしく生きることであり、約束の地に住む者らしく生きることだということです。今日の本文でも同じことが語られています。神様は私たちが偽りの生き方を捨てるべきであり、怒っても罪を犯してはならず、盗みをせず、自分の手で労して良いことを行い、汚れた言葉ではなく良い言葉を語るべきだと言われます。それはそのように言えば、誘惑の欲に従って朽ちていく古い慣習に従う古い人を脱がせ、新しく作られた義と真理の清さに生きる新しい人を身につけ、つけさせてあげようという条件や取引ではありません。イエス・キリストの十字架、そして十字架のイエス・キリストによってすでに古い人を脱ぎ捨て、神様に似せて作られた新しい人として生きるものなのだから、そのように生きることがふさわしいということです。つまり私たちは新しい人を身に着るために、今日の本文の御言葉通りに生きるのではなく、新しい人を身につけている存在だからこそ本文の御言葉通りに生きるのです。まず本文26から27節はこのように明かしています。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒ってはならないではなく、怒っても罪を犯してはならないと語られています。私たちが怒りを抱き続けると、その怒りは憎しみや復讐心へと発展していきます。そうなると私たちの心と人生はサタンの遊び場となるだけでなく、私たちの人生そのものが他人を傷つける凶器になってしまうことがあります。その良い例がカインです。創世記4章3節から8節です。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。カインとアベルは神様が創造された最初の人であるアダムとエバの二人の息子です。神様はアベルが捧げた生贄、すなわち羊のウイゴは受け入れられましたが、カインが捧げた捧げ物、すなわち土地の産物は受け入れられませんでした。人々は神様がアベルの捧げ物、生贄だけを受け入れられた理由は、カインの捧げ物には血が流されていなかったからだということもありますが、それは事実ではありません。神様が動物を生贄として捧げることを命じられたのは、この時から少なくとも2000年後のことです。また、神様への捧げ物には穀物を捧げる場合もあります。神様はアベルの捧げ物だけを受け入れられたのではなく、アベル自身を受け入れられ、 カインの捧げ物だけを受け入れられなかったのではなく、カイン自身を受け入れられなかったのです。カインは神様に捧げ物を捧げる以前からすでに神様との関係が正しくありませんでした。その時カインは顔色が変わるほど激しく怒りました。そしてついにカインはアベルを殺す人類最初の殺人者となりました。それも自分の兄弟を殺す殺人者となったんです。本当はカインは怒るべきではなく悔い改めるべきでした。28節はこのように記されています。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし骨折って働きなさい。第2コリント5章17節の御言葉にあるように、私たちがイエス・キリストを主として迎え入れ、キリスト者になると新しく作られたものとなります。しかし、新しく作られたものは完全な作られたものと同義語ではありません。もし新しく作られたものが完成を意味するのであれば、怒っても罪を犯してはならない、盗みをしてはならないといった御言葉は必要はないでしょう。新しく作られたものとは、今新しい人生を始める存在となったという意味です。結婚したばかりの男女を新郎新婦と呼びますが、それは完全な夫完全な妻という意味ではなく、二人が新しい家庭を築き、新しい役割をスタートさせ、次第にその名にふさわしい存在へと成熟していかなければならないという意味と同じです。盗みとは単に物に関することだけではなく、時間、空間、人格などに関わる全てのことが含まれます。私たちが成熟者クラスで学んだように、規格未満の商品、暴利、商標盗用、勤務怠慢、公的物品の私的使用、不動産投機、脱税、無断広告などは全て盗みにあたります。そして盗みの根源には心の中 にある貪欲があります。人が盗みをしてしまうのにはいくつか理由があります。一つ目は、より多くを所有すればするほどより大きな満足を得られると考えるからです。しかし、そのような多くの所有そのものが私たちに真の満足を与えることはありません。第一コリントの5章10節です。それは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像を礼拝するものと全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。所有が私たちを満足させ、幸せにしてくれるというのは、私たちの想像に過ぎません。多くの人は自分の持ち物について今より少しだけあれば満足できると考えがちです。しかし、もし今より少し多くを所有するとしても、その時にもまた今より少しだけと思うでしょう。そうしてもう少し、もう少しと求め続けるうちに大切な関係が壊れてしまったり、もっと重要なものを失ってしまったりするのです。イエス様も次のように語っておられます。ルカの福音書12章15節です。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。ある人がイエス様のもとに来て、先生、私の兄弟に遺産を私と分けるように命じてくださいと願いました。イエス様はその二人の兄弟の双方に貪欲があることをご覧になりました。本来遺産の分配は世の法律に従うか、財産の持ち主の遺言に従えば良いものです。それでも問題が生じるのは、 人の心に貪欲があるからです。つまり、どうにかして自分が少しでも多くを持とうとするのです。そのため、親が財産を残して世を去ったとき、少なからぬ家庭で兄弟姉妹の関係が壊れてしまうことが起こります。イエス様はその貪欲をご覧になったのです。二つ目は、満ち足りることを知る心がなければ、他人のものを欲しがるようになるということです。テモテへの手紙第1の6章6節と10節はこのように語っています。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。満ち足りるとは自ら十分であると感じるという意味です。自分に与えられているものに満足できることです。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですとありますが、反対に満ち足りる心がなければどうなるでしょうか。経験は何の役にも立たず、むしろ大きな損だと思うようになるでしょう。そのような人は自分がどれほど熱心に神様に仕えても神様は何もしてくださらないと考えるかもしれません。しかしよく振り返ってみると神様がしてくださらなかったことなど一つもありません。また金銭があらゆる悪の根であるとは言わず、金銭を愛することがあらゆる悪の根であると語られています。金銭を愛するとは、金がしてくれること、金で解決できることに最高の価値と目標を置くことを意味します。この世で必要なものや快楽はお金で買えるかもしれませんが、永遠のもの、本質的なもの、霊的なものはお金では決して解決できません。私たちはお金がしてくれることよりも神様がしてくださることを信じる者たちです。お金がしてくれることを欲望すると、本来持つ必要のないものまで欲しがるようになります。三つ目は、神様のお働きに満足できないとき、他人のものを欲しがるようになるということです。神様は私たちを創造し、一人一人にふさわしい家庭を通して導いてくださいます。ところが、その導きが自分の考えや家庭と違うと不平を言います。キリスト者が陥りやすい大きな信仰の誤りの一つは、自分の人生について神様よりも自分の方がよく知っていると思い込むことです。そのため、自分の人生を全て自分で計画するだけでなく、その計画を自分で進めようとします。そして、自分が立てた計画がうまくいくように、神様には手助けの役割をしてほしいと願います。それは非常に傲慢な態度であり、神様をまるでアラジンの魔法のランプに出てくる力持ちの精霊ジーニーのように考えることと同じです。神様の思いと道は、私たちの思いと道とは異なるだけでなく、はるかに高いのです。また、私たちを今の人生の場合と導かれたものも神様です。そのため、かつては自分の計画通りに人生が進まず、思いがけない状況に置かれたことが理解できなかったとしても、今振り返ってみると、神様の働きと導きを深く理解し、心の奥底から感謝せずにはいられない出来事が少なくないのではないでしょうか。28節をもう一度お読みいたします。 盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。盗みの人生を生きないための最も良い方法は、良いことを行うことだと語られています。ピリピ人への手紙4章6節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私たちの人生に思い煩いが訪れることがあります。そのような時、どうすれば思い煩いを少なくしたりしないでいられるでしょうか。感情を抑え込んだからといって思い煩いがなくなるわけではありません。心配しないでください、心を強く持ってくださいと言われて思い煩いが解決するなら、どれほど良いでしょうか。それはまるでアルコール依存症の人にお酒を飲みたいという考えをきっぱり断ち切りなさい、そうすれば解決しますと言ったり、ドラマ依存症の人にテレビやオンライン動画サービスを見ることを考えないでください、そうすれば新しく出発できますと言って、アルコール依存から抜け出させ、ドラマ依存から解放させようとするのと同じです。しかし酒がなければアルコールに水を混ぜてでも飲もうとするでしょうし、テレビがなければ新しく携帯電話やスマートパッドを買ってでも見ようとするでしょう。それがどうして一言で解決できるでしょうか。また煩いの大半はすでに過ぎ去ったことや起こらないこと、あるいはごく些細なことなのだから思い煩わないようにと言われることもあります。しかし過ぎ去ったことであり、起こらないことであれ、些細なことであれ、私たちの内側からじわじわと這い出してくる思い煩いから自由な人は誰一人いません。思い煩いに対する最高の処方箋は祈ることだと言います。これはありきたりな言葉のように聞こえるかもしれませんが、これ以上の正解はありません。期末試験まであと数日しか残っていないにもかかわらず、携帯電話を手放さない子供に親は携帯で遊ばないで勉強しなさいと言うでしょう。その時子供が眠り続けたり、ぼんやりと遠くの山を眺めているだけでは解決にはなりません。それは携帯で遊ぶなと言われているのと何ら変わらないからです。一生懸命勉強することこそが携帯で遊ばないための最良の処方箋です。思い煩わないようにしようとして何も考えずにいたり、眠ったり、的外れなことで時間を過ごしたりすることは正しい解決策にはなりません。むしろそれらは思い煩いに餌を与えることと同じです。パウロは盗みの人生に終止符を打つための最高の処方箋として、自分の手で正々堂々と働くようにと言います。そして貧しい人に分け与えることができるようにしなさいと勧めます。特に労苦するとは、疲れ果てるほど働く、力を使い果たすほど激しく働くという意味です。すなわち盗みのような人生を生きていた人がその人生から立ち返り、労働者が建設現場で真夏の炎天下のもと玉の汗を流しながら金槌を振るって働くように、また真冬の玄関の中でもノコギリを引き、カンナをかけて働くような姿です。そのようにして自分の生計を立てるだけでなく、貧しい人に当たる良い働きをするならば、それ以上に古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る人生はありません。続けて29節はこのように明かししています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。 古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけた人に現れるはっきりとした特徴の一つは、言葉が変わることです。イザヤが預言者として証明を受けたとき、王座に座しておられる神様と神様を賛美するセラフィム、天使たちの幻を見ました。その時イザヤは次のように告白しました。イザヤ6章5節です。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤが神様に直面した瞬間、最初に告白したのは、私は唇の汚れたものでした。そして唇の汚れた民の間に住んでいるとも告白しました。すると一人のセラフィム、天使が祭壇から燃えている炭を火ばさみで取り、イザヤのところに飛んできて、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪は許されたと言いました。その後、主が誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言われると、イザヤはここに私がいます。私を使わせてください。と、自ら志願しました。こうしてイザヤは預言者として立てられたのです。イザヤは神様から召されるとき、最初に新しくされるべきものが自分の唇、すなわち自分の言葉であることを悟ったのです。私たちはこの世の中に立てられた神様の預言者のような存在です。神様は私たちの言葉と生活を通してこの世に語られます。そうであるなら、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を見に来た者として、私たちの言葉が変わるのは当然のことです。イエス様は私たちの言葉の生活について次のように語られました。マタイの福音書12章36節から37節です。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるものの、もあなたの言葉によるのです。私たちクリスチャンにとって言葉の生活が重要なのは、私たちの言葉が私たち自身だからです。そのため言葉は存在の家であるとマルティン・ハイデカーは言いました。言葉と人は切り離して存在するものではありません。嘘を語る人はその人自身が偽りの人であり、誠実に語る人はその人自身が誠実な人だということです。イエス様は私たちを裁かれるとき、私たちの言葉を私たち自身として扱われるとおっしゃいます。すなわち私たちは自分の言葉によって義と認められることもあれば、自分の言葉によって罪に定められることもあるのです。私たちが偽りを捨て真実を語り、怒っても罪を犯さず、盗みのような生き方から立ち返り、自分の手で労して良い働きをし、さらに徳を立て上げる良い言葉を語るべきなのは、道徳的倫理的に高尚な人生を送るためではありません。またそうすることによって、初めて古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着るからでもありません。そのように生きることこそが神様に習う生活である。私たちはすでに新しい人を身につけているからです。また救いの日まで御霊によって勝因を押されているものとして当然歩むべき道だからです。その道を誠実に歩むことが、主に捉えられたその目的を得るように走ることなのです。私たちが正しく、そして確かに走れば走るほど、私たちはますます神様の子供らしい子供、神様のものとされた子供、神様の守りの中にある子供となっていくのです。 お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちを神様に似るものとして作ってくださり、また古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着せてくださった恵みに感謝いたします。私たちが偽りの生き方を捨て、日が沈むまで怒りを抱かず、また自分の手で労して良い働きをし、良い言葉を語って人に恵みを与えようとするのは、倫理的道徳的な理由のためではなく、それが神様に習う生活であるからだということを決して忘れないようにさせてください。私たちは実際に他人のものを勝手に自分のものにしようとしなくても、より多く持てばより幸せになり、より大きなものを持てばより満足できると考えてきたことを告白します。主が、人の命は持ち物が豊かであることにあるのではないと語られたにもかかわらず、私たちはその御言葉に同意できない時がありました。どうか私たちの過ちをお許しください。主が与えてくださったもの、また主が置いてくださった環境の中で満ち足りることを知る信仰を私たち一人一人にお与えください。また預言者イザヤが聖なる主を仰ぎ見て、私は唇が汚れたものですと告白したように、私たちも決して彼と変わらない存在であることを告白します。私たちが日々語る言葉が、私たち自身をその言葉通りに片付くっており、裁きの御座の前においても私たちの言葉が私たち自身として扱われることをどうか忘れないようにさせてください。私たちが御霊によって勝因を押されたものとして、救いの日に至るまで神様の子供らしい子供、神様のものとされた子供、神様の守りの中にある子供として生きることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。